はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。12月の収録になったんですけど、昨日ね、僕、ケンス君はリアルで会ったんですけど、その時でもね、ちょっとケンス君に言ったんですけど、絶賛、この、東京支部の音声配信の、配信が遅れてまして、なんなら、11月に収録したこの Amazon プライムビデオがまだ配信されてない状態で、
ああ
今これ収録してるって感じ、
ね。ああ、そういえばそうだ。
大変だ。
で、よっぽど奇跡的な頑張りを僕がしない限り、今収録してるこれが配信されるのは2025年だと思います。
そうか。そうだ、ね、明けましておめでとうとか言っといてもいいんじゃないですか。
そうだ、本当だわ。あれだ。
間違いなくね、僕が仕事休んでるとか編集しない限りは多分そうなん
です。すごいですね。なんか年始のお正月番組を、スペシャル番組を、年末に撮る有名人みたいな感じ
で。収録ですみたいなね。
そうそうそう。
で、一回編集戦作って、明けましておめでとうございますみたいなのやっといた方がいいかもしれないですね。
ねえ、いや、なんかすげえ遅れちゃったんだよな、なんだろうな。
まあ、年末は忙しいっすよね。
まあ、今までが異常だったっていう部分の方が僕の中では。
いや、なんかね、映画祭の時って、結構ね、まあ、配信数多かったんですけど、結構ね、順調に配信できてたんですよね。
まあ、確かに早かったですよね。
なんかね、気が抜けたわけじゃないんですけど、映画祭終わってからの方が、仕事も忙しいし、なんか、イベントごとも忙しいし、みたいな感じで。
ああ、確かにね。確かにイベントごと、よくみんな情報入ってくるな、X とか見てると。みんな行ってるなって感じするもん。
すごく忙しくて、なかなかね、配信できなかった。できなくもないんだけどね、してんだけどね。それの量が多いっていうところなんですけどね。いやまあね、だから、結構、ね、今もう土年末なんですけど、まあ、1週間ぐらい働けばお休みかなって感じですね。
そうですね。次の週でもう、まあ、年末のお休み入る感じの人が多い感じですよね。
まだでもね、映画はなんか公開される感じなんで、
ね、
結構最後まで見にそうだな、ま
あね、僕もまだ年間ベスト10とかはちゃんと考えてはいない。
そうだな、僕もちょっと今年、去年に比べてもちょっといろいろプライベートがやること多すぎて、全く12月ほぼ映画見れてなくて、多分僕最後に見たベノムラストダンスが最後くらいで、全然見てなくて。
なんか最後って感じはありますけどね。
そう、ベノムラストダンスがもしかしたら僕年末、今年の最後の映画になってしまったかもしれない。
ナンスケ、ラストダンスの話。
そう、ナンスケ、ラストダンスになっちゃうかな。
なんか、ニュアンスを感じますけどね。それが最後は嫌だっていうニュアンスを感じます。
いやー、あれかーって感じですね。
まあちょっと皆まで言わないけど、もうみたいな。
ねえ。もう一個ぐらい見たいですね、なんかね。
もう一個ぐらい見たいんですけどね。なんかお正
月とかね。レイブンズハンター。
プレイブンズハンター。
どっちも
一緒だろう。
似たような感じ。
何も変わらないみたいな。
確かにね。
あ、でも、僕、クレイブンズハンター見たんですよ。
あ、はい。
で、このディギーアマゾンプライムビデオで、まだ配信してないですけど、これが配信されることには先に配信されてるはずのやつで話したじゃないですか。ハウス・オブ・スポイルズでしたっけ、
あ
出てる人が出ますよ。確かに、まあ、あんまりネタバレにならない程度で話しますけど、クレブズ・ハンター出てきて、ちょっとね、魔法みたいに使うんですよ。
ああ、そう。じゃあやっぱり繋がってる。
えって思っちゃう。
なるほど。
それでみたいな感じになっちゃった
。まあ、魔法も多分、まあ、ウィッシュを連想する人の方が多分多いんだと思うけど。
いや、でもね、ちょっとハウス・オブ・スポイルズ系の、だから魔女の魔法みたいな感じの方法。
魔法だったら、ちょっと変化球すぎる感じ。
むずいな、なんか。ハウス・オブ・スポイルズ・ユニバースなのかもしれないから。
ね、ちょっと、おって思っちゃった。そんなの思う人は少ないと思うんですけどね。
そうですね。
確かに。
そうです
ね。まあ、ちょっとね、年末。今から公開もあるんだよね。ま
あ、
ね
ある。
なんか年末から
グランメゾンパリと公開です。
グランメゾンパリって、あ、そうなんだ。
あれね、なぜか知らないけど、30日月曜日公開なんですよ。
すご
なんでって。なんでですかっていう感じ。
まあでも、お正月映画みたいな感じになるんじゃないですか、みんな見に行くのって。
いや、映画館困るんじゃないかな、みたいな。よね、なんか。
マジ超イレギュラーですよ、あれ、本当に。
月曜日公開って聞いたことないね、なんかね。
しかもなんか年のね、最後にね。
本当だ、年末。
27公開が多分ね、まず最後の公開週ですけど。
ああ、
じゃあ、わかんないですよね。
映画納めはグランメゾンパリの人がたくさんいるんでしょうね、きっと。
なんでだろうね。不思議だね、なんかね。
なんか一応テレビのなんかスペシャルドラマかなんかをやるみたいな話聞いた気がするけど、まあそれでなんだと思うんですけど。映画の公開日移動するほどのなんかねメリット、デメリットの方がでかいんじゃないかなって僕は感じたりする、うんね。マーケティングって難しいなと思いますよね。
不思議だね。うん、初めて聞いたかもしれない。うん、なるほどね。
うん、はい、でもこれはほら、まあ、もう年明けに配信だから、うん、この話も。
古い。
当たない。
確かに。グランメゾンパリあったな、みたいな感じで。
全然なんかもう過去の話になっちゃう。
本当だよ。本当年明けの、映画になってるきっと、うん。ビーキーパーとかになってるきっ
と。結構先だな。
はい。ちょっとね。ちょっとなんとか追いつこうと思いますけど、よろしくお願いします。ですね、はい。というわけで、今回もこの3人でやるのは D Amazon プライムビデオということで、Amazon プライムビデオ配信映画をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で疫病犬と呼ばれてとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。科学研究施設から逃げ出した2頭の犬がイギリスの田園地帯に逃げ込む。そしてその犬たちが疫病の保菌者であることを恐れ始めた当局は彼らを処分するべく必要な捜索を開始するとなっております。では、この作品の感想を今回はケンス君からお願いします。
はい、疫病犬と呼ばれては僕は字幕版を鑑賞しました。で、お題の作品の連絡をもらって全く知らない映画だったんですけど、調べたら1977年のイギリスのアニメーション映画で、
うん、
今あれですよね、公開してる、やばい、ごめんなさい、ど忘れしちゃった、ウサギの映画
そう、ウォーターシップタウンのウサギたち、
ね。あ、そうだ、ウォーターシップタウンのウサギっていう、まあこれも映画自体は旧作ですけど、と同じ監督、同じ原作の作品ということで、まあちょっとそっちも見れてたらよかったんですけど、ちょっと僕はこの映画だけ見てっていう感じで、あ、なるほど、なんか、だから今見る、今この作品っていうのもそこ、そういう部分でも、なんか、必然性があるのかなと思って、見始めたって感じだったんですけど、よく、こう、映画ファンとかの間で映画を紹介するときに、犬がひどい目に遭うかっていう、
うん、
どうかっていう部分が、まあ、論点というか話題になったりすることがあると思うんですけど、まあ、その意味で言うとこの映画はとにかく犬がひどい目に遭う映画なので、犬好きの人にはおすすめしませんっていうことを、まあ、最初に言っておこうかなと思います。
本当そうですよね、
うん、
ひどい
ね、本当にね、見ててね、ひどいなって思いながらずっと本当かわいそうな気持ちで見続けるみたいな話なんですけど、で、まあ、その映画のクライムムービーとかの一つの物語の型として、なんか一縷の望みをかけた逃避行ものみたいなのって、まあ、あるじゃないですか、
うん、
なんか追われる身になった主人公とかが、まあ、ここに行ったらなんとかなるらしいみたいな、とかなんかその何の根拠もない希望にすがるしかないみたいな、
うん、
状況があって、でもそもそもそうなってしまった背景にはこうとしか生きられない人みたいな境遇とか、まあ、なんか生い立ちとかゆえに犯罪を犯してしまったり犯罪に巻き込まれたりした結果みたいな、その本人だけの力じゃどうしようもない状況の結果みたいなことだったりするみたいな、だからもうその世界観の時点で、まあ、結構不条理だし、まあ、そんな世界で全部解決する可能性なんて残ってるわけないなって観客も思い薄々感じながら見るみたいな、でやっぱり現実は厳しいなみたいなことばっかりになってくみたいな話って、まあ、ある、たまにあるかなと思うんですけど、なんかそれの犬版みたいな話だなと思いながら、なんか僕は見ていたなという感じがあって、でなんか結構人間に置き換えて見てしまう、なんか人間に置き換えて物語を解釈する部分と、まあ、その人間では、まあ、どっかで見たことあるような物語の構造を犬のシチュエーションに置き換えて描く場面の面白さみたいなのを、まあ、両方意識しながら見るような部分があって、まあ、その展開の救いのなさも含めて結構独特の手触りの作品になってるなと思いました。うん、でその映画の冒頭から、まあ、後にこの映画の主人公的な立場になるそのローフとスニッタっていう犬2匹が逃げ出すことになるっていう施設が、まあ倫理的に問題しかないみたいな動物実験をしている施設っていうことが、まあ、本当最初にはっきりと描かれるんで、まあ、もう世界観の時点でまあかわいそうだなっていう感じだし、でまあ逃げ出すことになるけど、うん、なんかもうその時点で結構ろくなことにならなそうだなと思うし、うん、そのでこの2匹のその老夫っていう、まあ、おじいさんって言われたりするぐらいだから結構年なのかなって感じの犬なんですけど、その老夫は施設暮らしのせいでめちゃめちゃ人間不信みたいなキャラ、
うん、
で逆にスニッターは多分元飼い犬だから人との距離感はローフよりは柔軟なんだけど、なんか特徴として頭にまあどうやら手術を受けた後みたいな、まあ最初はこう、うん、なんかなんかこう湿布みたいなの貼ってあるみたいな、うんうん、そのまあ痛々しい実験跡みたいなのがあって、まあ、それもあってか、その結構精神的に壊れかけている部分があるっていうのが、まあ、それぞれに抱えている問題としては、まあ、大きな要素になってて、まあ、この2匹がその施設抜け出して、まあ、なんとか自分の人生っていうか、まあ犬ですけど、まあ、を取り戻そうとしていくって話なんですけど、まあ、どこまで行ってもひたすら地獄みたいな、
う
話が続いていくっていうのが、うんまあ、ずっと見ていて辛いなっていう、
うん
うん、そこが特徴の物語かなっていうふうに思いました。で、まあ、やることなすことうまくいかないみたいな、まあ、劇中でもはっきりなんか何やっても裏目になっちゃうなみたいなセリフがはっきりあるんですけど、
うん、
みたいな部分と、まあ、その境遇のせいで、まあ、社会から切り離されてしまうみたいな部分が両方あって、まあ、結局ノラとして生きていこうみたいな展開とかが切実に厳しいなって感じなんですけど、まあ、なんかこの その2匹がじゃあちょっとノラとして頑張っていこうみたいになった時に、なんかフラッと現れるキツネのトットっていうキャラが、まあ、俺が手伝ってやるから食いぶちをよこせみたいな、なんか交渉を持ちかけてくるんですけど、で、まあ、このキャラクターが結構重要な役割になるんですけど、うん、まあこの映画ずっと主人公たちに厳しいことが起きる物語だっていうのを、まあ、こっちも意識してるんで、こいつがどこまで信用できるのかっていうのが絶妙に怪しいっていうのも、うんまあ、結構いろんな緊張感を覚えながら見てしまうような部分もあるかなというふうに思いました。まあこれは多分意図的な部分だと思うし、結構うまいなと思ったりしたんですけど、まあこいつが出てくるので、うん、また展開があるし面白くなったなって感じもしました。
なんかね、日本人からするとなんかキツネ出てくるとバカされる感じがするけど、まあそれはイギリスは違うかなみたいな感じ、
うん、
登場シーンがね、あの特に
そうね、まあ確かに確かに
すごいんだよね、まあ、あのキツネ
まあ演出的にもね、そこのなんかどっちなんだろうみたいな、うん、まあ意図して描かれているかなっていう感じねもしましたけど、まあでこのノラになってからの描写とか、
うん、
人間に置き換えたりとか、まあ、もしくは実写でやったりしたら、まあ、もっと見てらんないぐらい悲惨な展開というかだったと思うし、うんまあ、それがなんかアニメが逆に見やすくしていたり、まあ、もしくは表現的なその見応えになってたりする部分もあると思うので、まあ、そこはアニメーション作品としての質の高さを感じたりもしたっていう、この犬で描いてるってこと自体がアニメの質とも直結してるかなっていうふうに思いました。で、まあ、逃避行の話ではあるんですけど、そのロードムービーっていうよりは地獄巡りみたいな話だなと思っていて、まあ、そのつまりその時間とか距離の感覚が前に進んでるっていうよりは追い詰められていくみたいな手触りで描かれてる作品だなと思うし、まあ、実際なんか同じ場所に戻ってきてしまったみたいな場面とかあったりして、まあ、そういうところとかは象徴的だったりするかなと思ったんですけど、あとはその場面から場面の編集とかもなんか次の出来事への因果関係がないところというかなんかうまくつながらないなみたいな場面とかあったりして、なんかさっきまで一緒にいたのに、なんでどうしてこの犬は今一人なんか一匹で行動してるんだみたいなところから、特に説明がないまま結構大きい出来事が起きたりして、まあちょっと混乱する部分もあるし、不思議な語り口だなと思いました。まあそういう部分ってなんか例えばもう少しこう脚本的に洗練された今の時代に描くんだったら、まあ、それぞれのキャラクターゆえに起きる皮肉な展開、まあそのつまりなんかこの場面はこのキャラクターのこういう背景とか性格によって起きてしまう出来事を描く場面ですみたいなのをちゃんとその2匹とか、まあ、ないし3匹の旅の中で描いたりするしたりはすんのかなと思ったりしたんですけど、まあ、このエピソードはその各そのこの映画だとその各エピソードが急に独立した場面として始まったりする感じがあるし、
うん、
うん、まあなんかそれって少し見てたら、ああこういう場面かって分かるというか、でこういう状況だったんだなって分かったりする部分もあるんですけど、まあ、それがなんかそのなんだ順序というか語り口みたいな部分が、まあ、今の映画より少し多いのかなと思ったりはして。まあ、個人的にそこもまあ面白く見たかなっていう感じがしました。
うん。
うん、そうですね。まあでも本当にずっと辛い気持ちで見るみたいな映画で、うん、まあそこがなんとかなってほしいなと思いながら 5つっていう感じなんですけど、本当に犬好きの人にはおすすめしない映画なので、
ね、
うん、まあ、そこだけは強調しておきたいかなと思います、うんうん、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手は男子君の感想お願いします。
はい、そうですね、まずまあ、この映画、その映画冒頭で主人公の一匹のローフっていう犬が、まあ、水の中で何時間も溺れさせるっていうテストをしているところから描かれてくるんですけど、もうなんかここのシーンとかがね、まあまあもう冒頭から辛いんですけど見てて、でなんか、ね、人間の声とかもねちゃんとね、この映画ちょっと面白いのはなんか人間のセリフとかがね結構入ってくるっていうのがあるんですけど、その犬がこう動いてる映像の合わせてなんかそのなんかそれを追っかけてる人間の声とかがなんか合わせて入ってくるみたいな、ナレーション的に入ってくるみたいなところがあるんですけど、なんかこの演出何回か繰り返されるんですけど、なんかこの辺とか独特だなとか思って見てたんですけど、なんかそのなんですかね、その冒頭のところでももう昨日よりなんか何分か伸びたなみたいなこと言ってて、で、あ、もう昨日ずっとやってんだこれみたいな感じとかがすごいひどいっていう感じで、もう瀕死、なんか溺れて終わりじゃなくて、溺れてなんか瀕死になった状態で蘇生させられるっていう、蘇生させられてなんか空気を送るやつをブンブンブンブンブンブンやって、なんか蘇生させられた状態でまた檻の中に入れられるっていうのを繰り返されてるっていうのが描かれるんですけど、まあ本当にこれがひどいんですけど、でもここの溺れさせられるっていうシーンが冒頭に入ってて、後で振り返ると、まあ、その映画の、まあ、終盤というか、そこら辺の、なんですかね、終わり方の部分と、ちょっと結構つながってくるような感じだと思うので、なんか、だから、うん、ここが結構、冒頭が悲劇的だっただけに、ちょっと僕は、なんかラストの方の、なんか味わい深さみたいなのが結構、より増してるような感じがして、なんかこれに対してのラストの切れ味みたいな部分は、うん、だ僕は結構この映画好きだなっていう思うところだったですね、うん、でまあその冒頭のその檻入れられた後、まあ、ちょっとまあここの管理してる人間とかもまたすげえ感じ悪い感じで、なんかいい加減な感じなんですけど、犬って舐めてる、犬だから舐めてる感じなんですけど、でまあそれで檻がちゃんと閉まってなくて、
うん、
その仲間のスニッターか、
うん、
スニッターと一緒に逃げていくっていう展開になってくるんですけど、なんかここでの檻から出た後、この施設の外に出るまでのシーンとかが結構なんかのんびりしてるというか、のんびりうろうろしてるんですけど、なんかここら辺とかもなんか独特なリズムというか、でもなんかここの実験場の不気味さみたいなのを結構ね、じっくり見せてくる感じがね、良かったなと思ってて、なんかドア開けたらいきなり人間の手がバーって上に広がってるみたいな、でちょっと音楽もドーンみたいな感じで音がすような感じなんですけど、これだから犬目線で見たその人間の怖さみたいなのを、でその手っていうのが手袋なんですけど、なんか黒い手袋がいっぱい干してるっていうか、こっちに向けてなんかこうなんか見えてるみたいな状態のシーンなんですけど、だからまあ本当はなんてことないんですけど、その犬から見た人間の怖手の怖さみたいなのとかを表現してる感じとかが、なんか結構うまいなとか、なんか映画的でうまいなとか思ったりしましたね。うん。で、まあ、その後、まあ、檻から、その施設から出て、なんかロードムービー的になっていく感じなんですけど、なんかね、この犬たちの性格というか、結構純粋無垢なんで、なんかそれもまた見てて辛くなってくるっていうか、
うん、
なんかね、そのまあこの2匹もなんかちょっと 言葉選びとかがやっぱ語彙がないから、犬だから、結構独特というか、なんか2人の会話っていうのをね、なんかちょっと面白かったりするし、で、なんか檻から脱走するシーンで、別の檻にいるシーズみたいな犬がいたと思うんですけど、なんか、なんか、僕は健康にされてまた病気にされたよみたいなことを言ったりとか、なんかすごい可愛く言ってたりとかするって、なんかそれもまたなんか上事みたいに繰り返してるんですけど、なんかそれもね、きついなこれみたいな感じ、見る感じなんですけど、でまあそうですね、あとまあそのローフの相棒になるスニッターのね、さっきケンさんも言われてましたけど、スニッターの方もまあ、頭に手術跡があって、もう明らかに脳みそいじられているみたいな感じなんですけど、なんかソニッターの方のなんかずっとまあ情緒不安定というか、なんかでなんか幻見てる感じなんですよね。時々幻見るような描写があって、このなんか幻見る描写とかのね、なんかアニメの表現とかもね、なんかすごい同じここにいるのにここにいないみたいなのが彼の主観でちょっと描かれるようなね、アニメの背景のなんていうんですかね、変化の仕方とかね、すごい、あ、なんか昔のアニメだけど、なんかすごいちゃんとしてるなって感じがして、この辺とかも良かったなと思いますね。まあなんかでもはそのスニッターはやっぱり、スニッターはもともと飼い犬だったっていう設定とかのね、過去のシーンとかがちょっと出るんですけど、なんか それもこれは辛いなっていう感じでね、なんか人の優しさを知ってるだけにみたいな感じとかがね、辛いし。で、このローフとね、このローフの方はちょっと怒りっぽい感じなんですけど、ローフと、まあ、この情緒不安定なスニッターっていうのが、なんかバディ的に映画が進んでいくんですけど、なんかまあ、脱走してもやっぱろくなことにならないっていうのはさっきケンさんもずっと言ってたんですけど、まあまあ、まずまあ、野良犬っていう状態なので、まあ、人間からは助けてもらえないっていうのはもう見てて予想できる感じなんですけど、なんかその最初にやっぱ2人がやらないといけないのが食べ物を見つけるみたいなことになっていくんですけど、この食べ物にありつくまでの何ですかね、流れがやっぱり長いんで、なんかこことかをね見ててね、わあ辛いなって感じだし、でやっと食べ物にありつく最初の食事のところとかも、あ、これもきついなみたいな感じでなってて、あ、もう、あっていう感じなんですけど、なんかだからもう飼い犬だったとか、そのもう人間にもらった餌しか食べてなかった2匹が、あ、こういう感じになってくるのかみたいなとかが辛いし、なんかそれをやったことで、もうじゃあ後戻りできないというか、なんかもっとひどいことになっていくよね、この先っていうのとかも、なんか辛いっていう感じなんですよね。で、まあ、その彼らを追いかける人間側の目線とかもだんだん入ってくるんですけど、なんか、この2匹の逃亡によってね、ちょっとどんどん、その人間側にも不安が広がってって、なんかじわじわとね、この2匹の方に行く手に向かってなんか立ち塞がっていくというような展開になっていくんですけど、まあそのケンスさんも言われてましたけど、まあどう考えてもなんかこの後まあいい方向になる、見ながらもう見進めていけばいくほどなんかもう人間側に勝てるわけもないので、この2匹がどう考えてもあんまり、ハッピーエンドとかにはなっていかないんじゃないのかなっていうのをどんどん予感させていくような感じなんですけど、まあでもさっき僕最初の方に言ったその映画の終わり方っていう部分はなんかそうですね、僕はすごいこの映画なんか落としどころとして良い切れ味だったなと思ってて、なんか冒頭とつながるようなその映画の終わり方っていうか、そこら辺とかね、すごい良かったなと思いましたね。そうですね。あと、ちょっと僕、個人的に気になったのは、なんか、 ちょっと今回のなんかアマプラの方が原因なんか分かんないですけど、なんか翻訳が字幕版で見たんですけど、翻訳がなんかちょっと変じゃないかなと思ったところが何箇所かあって、うん、なんかまあ犬なんで主人公か、まあ、その語彙が少ないので子供っぽい話し方に なるのはしょうがないとは思ったんですけど、なんか人間出てきたパートとかでもちょっと会話の内容がなんか飲み込めてないなと思うところ結構結構あって僕ちょっと気になっちゃって、うん、でなんかあの犬たち、さっきも言ったんですけど犬たちが走ってる映像とかに合わせてなんか人間があの彼らを追っかけてる人間がなんか重なるように話すシーンがあるところが何回かあって、なんかそのなんかナレーション話がその翻訳が飲み込みづらいんで、なんか犬が話してるのか人間が話してるのか、うん、よく一瞬よくわかんねえなみたいなところが結構あったので、うん、なんかこの辺ちょっとアマプラなんかなんとかなんなかったのかなとかちょっと思いましたね、うん、でまあだからまあ全体的には結構まあまあ見てて辛いなとは思いつつ、それでもちょっと結構、まあ、終盤とかはちょっと畳みかけるようにね、あのいろんなことが起きてちょっと熱いなと思うところとかもあったりしましたし、うん、なんかちょっと悲劇的なだけでもない感じもして、しっかり見応えのある昔のアニメーション映画でしたけど、しっかり見応えのある作品だったなと思いましたね、うん、でなんかやっぱり最近の映画ばっかりこのAmazon プライムビデオでは僕も選ぶとき多いので、こういう昔の全然知らなかった作品とかが見れるのはすごい新鮮だったし、そこら辺も良かったなと思いましたね。はい、そうですね、僕の感想は一旦以上で、はい、
はい、ありがとうございます。では、最後は自分論評の感想と、僕が作品選んだんで、選んだ理由も含めて話したいと思います。まあ、この疫病犬と呼ばれては、まあ、字幕のみだったんで、僕も字幕で見ました。で、選んだ理由は、まず、この D Amazon プライムビデオで、アニメーション映画を、まあ、お題にしたいっていうのがあったっていうので、うん、まあちょっと機会があればやってみようかなって思ってたのと、あとは、僕が今住んでるエリアの話をすると、あの、東京の立川ってとこに住んでるんですけど、あの、立川駅周辺の映画館充実事情っていうのがあって、まあ、立川シネマシティっていう結構有名なシネコンがあって、
うん、
そこに、キノシネマ立川っていうですね、まあ、すごい単館系の映画をやってくれるところができて、で、まあ、ちょっと離れちゃいますけど東方シネマズ立川立ちっていうところもあるし、
うん、
まあ、僕が住んでるエリアからだと、ムービックス秋島ってとこと日本シネマ武蔵村山ってシネコンがあって、かなり網羅してるんですね。あの、一般公開作を見る劇場としては。で、特に木野シネマ立川ができた影響が大きくて、あの、一般公開作を、あの、家の近くで見れる可能性が非常に上がったっていうところがあってですね。あの、だから僕は、今、都心まで、あの、映画を見に行く回数がかなり減ったと思うんですね。一般公開作については。で、そんな立川までやってこない映画を一般公開上映している劇場っていうのは都心にありまして、あの、それが、シアターイメージフォーラムっていうですね、あの、渋谷と表参道の間ぐらいにある、スクリーンが2つしかない劇場があるんですけど、
うん、
このイメージフォーラム、通称イメフォですけど、あの、ここはやっぱ特殊な上映をやってんなっていう感じが未だにしてて、あの、うん、去年かな？で、あの、イメフォでやってた狼の家っ ていう映画が、
うん、
ついにその立川シネマシティに来たときは、あ、ついにこのイネフォの映画が立川で見れるときが来たのかもしれないと思ったんですけど、あ、まあ、あれはなんか特殊っていうか、すごい単発で、あの、やっぱ基本的にイネフォの公開作はなかなか僕の住むあたりに来ないってことなんですね。
うんうん、
で、まあだから、イネフォの映画はしょうがないかって感じで、渋谷まで見に行ってんですけど、
うん、
そのなんか、イネフォで映画を見てた時に、さっきケンス君が言ってた、そのウォーターシップタウンのウサギたちっていう映画の予告が流れて、あの、まあなんか、アニメなんですけど、どうやら新作じゃないなっていう感じで、まあなんか、近年ね、日本でもおなじみとなった、昔の映画のリバイバルらしいなっていう感じがしたんですけど、
うん、
僕もこの映画全然知らなくて、なんか、どうやらウサギの話っぽいけど、なんか予告編を見るだけで怖い感じがして、あの、なんか、
うん、
なんだろうこれはっていう感じだったんですけど、まあ確かに普通に可愛いアニメーションなんかをイメホでやるわけがないっていう感じがするから、まあそりゃそうかって感じは、あったんですけど、あの、僕もこれちょっとね、見れたら見ようと思ってたんですけど、このウォーターシップタウンのウサギたち、見れてないんですけど、あの、この前、伊集院光がラジオで、このウォーターシップタウンのウサギたちのことを話していて、あの、このウォーターシップタウンのウサギたちはさっき言った、イメージフォーラムと、東京ではもう一つ、シネリーブ歴史袋って映画館で、2館で上映してるんですけど、うん、多分、伊集院さんは、池袋で映画見ることが多いっぽいんで、あの、多分、そっちを調べて、シネリーブの方を調べていて、多分、その、空いた時間で映画見るの何やってるかなって調べて、多分、その、シネリーブの方でやってるウォーターシップタウンの人たちが出てきたと思うんですけど、ただ、なんか、それ、見たときに、その伊集院さんは、なんかこの映画知ってるぞってなったらしくて、
うん、
あの、で、ウォーターシップタウンのウサギたちは制作年的には78年の映画なんですけど、日本では1980年に劇場公開していて、
うん、
で、伊集院光は、僕より10個上だから、多分、12歳か13歳ぐらいなんですね、その80年の時って、
うん。
で、の時に見てるらしくて、劇場で、あの、うん。で、いわゆるトラウマ映画になってるみたいな感じなんですね。うん、で、という、その日本では80年の夏に、どうやら夏休み映画として上映されて、多分、日本の子供たちにトラウマを与えた映画みたいなですけど、で、あ、そうなんだと思って調べてたら、その映画の監督が、マーティン・ローゼンっていう人で、多分あんまり知られてないっていうか、あの、今ね、そのリバイバルで公開してるから、ウォーターシップタウンのウサギたちのその映画 .com のページとかも作られてるんですけど、そこから映画 .com のその監督名でリンク飛んでも、あの、出てこないんですよ、この疫病犬と呼ばれてとかが。だから、ウォーターシップタウンのウサギたちしか監督作は出てこないから、ちゃんとね、そこら辺もなんか、きっちり日本のサイトでは出てこないぐらいなんですけど、ちょっともうちょい詳しく調べたら、この人の監督作がアマプラに一作あって、それがこの疫病犬と呼ばれてだったんで、おっと思って、チェックしてたって感じですね。
うん、
で、この、ウォーターシップタウンのウサギたちの後に、マーティン・ローゼが多分撮った次の作品ってことだと思うんですけど、この疫病犬と呼ばれてが、まあやっぱり、この映画も、なるほど、トラウマ映画って感じの、
うんうん、
まあ、今だったらなんかきっとね、うつアニメ映画みたいな感じで言われちゃうかもしれないですけど、まあ、そういう意味では期待通りだったっていう感じですね。
うん、
まあ、要するに、犬主人公、犬たち主人公作品っていう 感じなんですけど、やっぱり、他にもありますけど、やっぱそれの、フォーマットの映画とか物語って一定の面白さがあって、
うん、
僕は SNS のアイコンを犬にしてるぐらいなんで、犬か猫かで言えば完全に犬派なんですけど、うん、日本では、高橋義弘先生っていうですね、漫画家の先生が書いてるですね、銀河、流れ星銀、およびそこから始まる銀河シリーズっていうですね、壮大な犬バトル漫画みたいなのがあって、すごい犬たちとね、熊が戦ったりする漫画なんですけど、まあ、ちょっとね、僕も序盤読みましたけど、とても全部は読み切れないみたいな感じの作品ですけど、あれとか、あと、古川秀夫先生っていうですね、小説家がいてですね、まあ、映画好きの人の中では、犬王っていうアニメ映画の原作小説を書かれた方として、知ってる方も多いと思うんですけど、僕がこの古川秀夫先生の作品で最初に読んだのが、ベルか吠えないのかっていう犬小説で、これは2005年発表なんで、もう20年ぐらい前の小説なんですけど、僕は発売当時に読んで、面白く読んでいて、で、まあ、ちょっとここから、古川秀夫の話になると、ちょっと余談に行きますけど、僕はこの小説知ったのは、座禅ボーイズのフロントマンである向井修徳って人、経由で知って、当時、向井さんが向井修徳日記っていうなんか、ブログみたいなやつとか、ポッドキャスト向井っていう音声配信とかをやってたんですけど、多分、そのどっちかで、この古川秀夫のベルか吠えないのかっていうですね、小説が面白いっていうふうに言っていて、で僕はそれを聞いてですね、小説読んで、そっから古川秀夫作品を読むようになったし、あとその後いろんな形でこの向井修徳と古川秀夫って人は共演もすることになるんで、そのライブとかに行ったり、あと古川秀夫先生はその、単発で、新作小説が出版されるときに、まあ、普通ね、書店でサイン会とかやると思いますけど、それと同じように書店で自分の作品の一部を朗読するみたいなパフォーマンスをやっていて、僕はそれに行ったりしてたんですね。で、僕やっぱこのベルカすごい好きで、ベルカについては多分、ベルカ吠えないのか T シャツっていうのをですね、僕、当時買いまして、今でも持ってるんですけど、それをね、今年ね、引っ張り出してきて、平家物語諸行無常セッションって映画を公開したんですけど、それが、その古川秀夫と向井修徳が参加したライブの映画なんですよ。で、それ公開した時に、その向井修徳とかの舞台挨拶が、古川秀夫先生も来て舞台挨拶があって、その時に引っ張り出してきてたら、パンフみたいなやつにサインもらうときに、古川秀夫先生が気づいてくれて、嬉しかったし、この平家無常セッションの監督した、河合博樹監督も同じ T シャツ着てて、ベルカ T シャツ着てて、すごいね、あ、やっぱ持ってる人まだいるんだって思ってね、すごい熱い、熱いって思って、ね。監督も喜んでましたけど、てか驚いてましたけど。っていうのを、まあ、ちょっと話したかったんで、強引に話しましたけど、
もう今何の話だろうな、
話を、疫病犬に呼ばれて戻すと、だから要するにこれも、N 視点映画って、N 視点物語っていう描き方がされていて、だから、犬同士が、会話できるって設定ですよね。だから、まあ、映画的には英語で犬同士が会話してるっていう感じに描かれるんですけど、まあ、もちろんそれはね、劇中で登場している他の人間にその会話が理解できるわけじゃなくて、映画を見ている まあ、観客である僕らに理解できるものとして表現されているっていうところで、だからもちろん犬以外にも人間出てくるんですけど、あの、まあ、彼らは理解してないし、あと、すごく僕ね、この映画で意識的なのが、その、人間が出てくる場面でも、その人間の顔の部分が結構フレーム外になるように切り取ってる感じなんですよね。あの、顔が全く映らないってわけじゃなくて、映る場面もあるんですけど、すごいそれが少ないっていうことがされていて、なんか、あくまで犬たち視点の話なんだっていうのがすごいそこでも強調されている感じがしたなっていうところですね。
うん、
まあ、確かにすごい気持ち悪い描写も多いんですけど、絵はすごい綺麗で、まあ、リマスターされてるかもしれないですけど、すごい見応えがあったし、あのなんかデザインとしてもすごいかっこいいなって感じで見ただし、あとね、この映画後半で結構なんか大規模なあのなんか展開になってって、ちょっとね、80年代ハリウッドアクション映画みたいな展開になるんですね。
うん、
で、あ、だから、これ、まあね、あんま今僕らアマプラで見てますけど、映画館で見たらすごい迫力あるんじゃないかなって思いながら、結構あの後半の描写とかは見てたってとこですね。うん、あと、その、描写の特徴としては、その、この2匹の犬が逃げてからの、日数が、かあの表示されるって演出がされてるんですね。何日目とかいうやつが。それがまあだから1日ごとじゃなくて、何日か飛んだりするっていう描写がされていて、だからその、あんまり食べていないっていう描写とかも、漠然となんか食べてないとか、漠然と何日さまよってるとかじゃなくて、その、何日間これきっとこいつらさまよってんだなとか、何日間食べてないんだなみたいなのが、結構あの日数表示によってされてるような感じも、まあたまにそういう映画ありますけど、まあそういう意味では効果的なのかなっていう感じがしましたね。うん。まあでも確かに、その前作のうさぎのやつもそうですけど、きっと、子供が見たら、うってなりそうな感じもするし、うん、まあ確かにトラウマになるかもなって感じも、うん、僕ら、大人が見ててもね、結構しんどいなってところもあるぐらいの、まあ逆に言えばその面白さはあるなっていうところだとは思うってことですね。で、あとこれは後から調べたんですけど、その、やっぱり犬がたくさん出てくる映画で、ウェス・アンダーソンの犬ヶ島っていう映画がありますけど、あの映画の犬描写に、この、疫病犬と呼ばれての犬の描き方の影響があるってことを、ウェス・アンダーソンは公言してるらしくて、みんなね、ウェス・アンダーソン好きだろうから、まあ、そのルーツの一つとして、この映画をね、アマプラで見るのもいいんじゃないかなっていう感じがしたし、さすが、ウェス・アンダーソン、当たり前のようにこういうのを見てるんだなっていうのは、ちょっと、そのディグ力というか、本当に見まくってるシネフィルなんだなっていう感じは改めてしたっていうとこですね。うん、まあ見れてよかったかなってとこでした。はい、僕の感想は以上です。
はい、
ありがとうございます。
また無責任なこと言ってるよ。
いやみんな大好きでしょ、なんかね、サンドラソンね。
なんかね、最高フォアをルックアップバックに絡めて、おすすめしたりするチャンネルですからね、ここはね。
やっぱあれかな、ハッシュタグ、レス・アンダーソンとか、犬ヶ島とかつけてた、
ね。影響あるんならね、すんじゃん勉強の代に見た方がいいんじゃないですか。
監督が言ってるみたいだからね、しょうがないんですよね。
監督が好きなんだから。
うん、
そうかな。
あ、でもなんかやっぱすごい絵綺麗なんですけど、この 疫病犬と言われて、なんかもうとにかく暗いなっていう背景とかの色合いが、だからね、多分子供とかが見たらもう多分いきなりすごい嫌な顔するだろうなって感じですよね。も
う、いや、
色合いがな、もう
ローフさ、顔がさ、黒すぎますよね。
そうそうそう。ああ、
そうね、
俺、モザイクとかプレイスなのかなと思って、
ローフ
ね、
ちょっと
目が見えない、ね、表情を見せない演出なのかなと思うぐらい黒いんですけど、あれ別にそういう色の犬なんですよね。な、
何でしたっけ、黒のラブラドールなんでしたっけ、あれ。
ああ。
なんか途中でちょっと、犬種言ってたんですけど、忘れちゃったな、なんか。黒いラブラドールとか言ってた気がするんだよなと。
黒の塊が動いてるみたいな感じ。
そうそうそう。ラブラドールなの全然可愛くないなっていう。
なんかね。確かにね。なんか本人たちは結構明らかんとしてるみたいなところがあるけど、起きてる出来事はかなり凄惨だから。
うん。
上のしのぎ方とかね、やっぱね。描いてないだけでかなり、ね、もう、あれはなかなか直接描写できないだろうけど、って思う部分がね、結構あるから、
うん、
まあなんか中盤の、なんかその、日付が出る演出の、をなんか生かした描写としては、中盤に、あの、追っ手になる、こう漁師というかスナイパーみたいな、
ハンターかな、
ハンター、
うん、
結構引っ張るじゃないですか、まあ、で、うん、結構引っ張るなりの展開が待ってると思うんですけど、
うん、
やっぱねそのハンターがどうなったのかみたいな
そう、そうびっくりですよねやっぱり、うん、
もうさもう
完全一線一線を、
あれはちょっとねギョッとするところの騒ぎじゃないから、
うん、あとねちょっとね救いというかね、あの僕が癒された中、あの描写の中では、あの中盤でねアヒルが出てくるんですけど、あの
ああ
僕はちょっとね、あのアヒル可愛いなって思いながら、アヒルのアニメーションはとても良かったです、
ね、あ出てましたねアヒル。
あとはね僕は結構描写として好きだったのは、あのまあこの犬が結構その地域で問題というか、
うん、
そになって報道とかもされるようになって、
うんうん、
でまあその報道のリポーターの女性みたいなのが、まあ、いるんでけど、まあ、その人がな、まあ、最初に出てくる場面で飼い犬を連れてる、
ああ、
あれがねすごいね、なんか嫌な描写ね、
うん、確かにな
んか、うん、あれはいいなと思いましたね、あそこ嫌な気の利かせ方をしてくるっていうか映画的だと思うけど、
そう、あそこずっと会話、人間が会話してんのに、あの全然顔映さない、足元だけっていうとかのね、
あの犬もあの犬であんまり幸せそうじゃない
って、そうそうなんですよね、なんか、
うん、
そ、飼い犬だったらいいのかっていうと、なんかそうでもなさそうだなっていう感じ、
ね、
う
ん、そうでもないなって感じですよね、まあね、あの皆さんね、あの楽しい映画見ててもばっかり見ててもしょうがないんでね、たまにはね、こういう気持ちになってもね、いいと思うし。う
ん、嫌なまとめ方だな。
まあ、それ以上に、あの、ウェス・アンダーソンファンとか言ってる人は、
とか言ってる人は、よくないな。よくない含みがあったな、今。
もちろん見てらっしゃいけない一作だと思いますんでね。
知らなかっただろ、つい最近まで俺の。見たらこれ。
めっちゃウェス・アンダーソン絡めてくる。
ウェス・アンダーソンの話とか言ってくる人に、あの、見ました？疫病犬。
っていうのが言えるようになるっていう。
もうアマプラで見放題なのに見てないんですから。
ありますよ、アマプラに。
よくないな。よくないタイプの映画。
ね、そういうことを言われないように今のうちに見ておくのがね、いいと思います。いつ配信なくなるか分かんないんでね。
ああ、それはそうかも。日本劇場未公開らしいし、まあ。
ね、結構貴重かなとは思いますんで。うん。
ね、
なんかね、いいんじゃないかなと。
うん。
絵も綺麗だし、思いました。
うん。
ですね。うん。
うん、
はい。まあちょっと珍しくアニメーション映画もやってみましたけど、まあ、たまにはいいんじゃないかなってと。でした。
うん。
はい。こんな感じですかね。はい、というわけで、Digin Amazon プライムビデオ、今回は疫病犬と呼ばれての感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。